この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月8日土曜日に葛飾清掃工場の目の前にあります水元学び交流館2階ロビーで行われました水元ロビーコンサートに波代理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は曇りのち雪、午後には雨と雪もちらつきまして真冬の寒さとなりました。水元ロビーコンサートは20年以上実施している水元学び交流館を中心に活動している団体の発表のステージ。あいにくの天気にもかかわらず会場は満席に、およそ65名の皆さんが訪れ手作りコンサートに耳を傾けていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では生涯学習課の与儀さんに水元ロビーコンサートの概要を中心にお話を伺います。
ロビーコンサートは20年以上前から水元学び交流館でやっていて、当時水元社会教育館っていう風な名前だった時からずっとやってる事業で、当時はねここに私ども職員がいてロビーコンサートを主催してたんですね。ロビーコンサートをやりませんかって団体さんに呼びかけて、それでやりますっていう団体さん手を挙げていただいて、それでいつも3団体とか5団体とかそのぐらいの団体さんが発表の場としてやっていただいてます。今教育委員会の生涯学習課が主催してやっております。今回は3団体さんで、サークルカナリアさんがオカリナの団体さんですね。であとコーラスのせせらぎ歌の仲間っていう団体さん、あとフルートのフルート同好会さんです。3団体です。今年度今回はこの3団体ですけど、あと今までいろんなバンドの団体さんとか他の楽器のギターの団体さんとかそういうこともありまして、だいたいここの水元学び交流館で使ってらっしゃる団体さんに出演していただいてます。いろんなねお祭りとか授業とかやってますので、この水元地域でやっぱり文化の発表の場としていろんなことを地元の団体さんと一緒に生涯学習化もできるといいなと思ってまして、特にね水元ワクワク祭りっていうのは秋にですね企画してますので、それも大きなお祭りなので皆さんに喜んでいただいてます。
では今回出演した3団体すべてを指導している先生にお話を伺います。
岩尾さと申します。子供の時から音楽好きだったんですよね。それで中学校でブラスバンドをやったんです。でその関係で、ほんで高校は京都、私言葉がちょっと違うと思いますけど京都なんですよね。で京都には公立の音楽コースがあったんです。でそれがやり始めですよね。それで公立で行ったがきっかけですよね。私ももう高齢者ですのでね、できたら皆さんが元気で、要するに今流行りの健康寿命ですか、それを保っていただけるようにっていう気はあります。それでもともと私専門がフルートでしたので、だからフルートをここやって、フルートとオカリナと、で昔はコーラスをやってたんですけどね、やっぱりコーラス神経使いますので、だから今は歌の会になってますけども、ここで今日さっき90代が3人、80代が4人、70代が2人、このコーラスね、歌はオカリナはね音域が狭いんです。だからちゃんとした楽器としては認められてないんですけどもね、だから手軽ですからね、小さいもの、だからどこででもちょっと持ってって吹けると、そういうことなんですね。でただ音域フルートなんかはチューニングができて音程ができますけども、オカリナはもう固定されてますので、オカリナの楽器のメーカーによって多少違う時があるんですよね、でもそれは目つぶって、はい、来てくださればいつでも、去るもの追わず来るもの拒まず、はい、
続いて出演団体の皆さんにお話を伺います。
ここですね、週1回月3回練習やってますので、お年寄りのボケ防止が主なことです。 怒られますけど。あ、楽しいですよ。まあ、間違ってもね、もうまあいいやという感じでやってますからね。まあ、のんびりと人生楽しんでます。あのね、入りたいと思ったらいつでも見学できますので、やってもらえればいいかなと思うんですね。会費は月2500円です。安いもんです。
プロト投稿会はですね、この清掃工場の前にある学び交流館というところでですね、毎週木曜日の午前中にやっております。それで普通はですね、まあ、自分の好きな曲を持ち寄って先生に見てもらって、あとは曲を決めて、まあ、演奏するとか、まあ、30層、20層とかやるんですけどね。それであと各病院に行って慰問したりやっております。これからも一昨年なんかはクリスマスの頃に方々からですね、特に幼稚園とかね、保育園とか、呼ばれてよく演奏してまいりました。ぜひ音楽に興味ある方、フルートも簡単ですから、もう 誰でも吹けますのでね、ぜひお越しください。フロントのところに係員さんおりますので、そこを通していただければ、もう楽器なくても結構ですからね。でもフルートというとなんか敷居が高いように皆さん思うんですけどね、非常に簡単な楽器ですからお天気悪い中ですね、皆さんお越しいただいて、今日と来なかったらどうしようかと思ったんですけどね。それとやはり音楽にこのお詳しいと言いますかね、そういう方多くてね、本当によく聞いていただけたなとありがたく思っております。
一番最初に30分ぐらいね、体操するんです。歌にいいこととか、あと腰とかね、みんな、あとみんな高齢者なので、そんなようなこと兼ねて、それからね、発声練習して、あとまあ童謡とか小歌歌ってます。それでもう先生が言うには、音程なんかどうでもいいから、頑張って大きい声でなるだけ歌うってことをね、目標にしてます。71歳かそのからぐらいの方から96までいるんです。90歳3人いるんです。だからまた来年も出られることをすごく期待してるんですよ。去年はね、5人しかいなかったんですよ。それもお年寄りばっかりで。それだけど広報葛飾に出しましたら、応募者がねいたんですよ。そういう感じなので、この学び交流館さんのとこにせせらぎのことを聞いてくだされば、私が代表になってますので、電話番号わかると思います。
ただただ大きな声で歌えればって先生いつもおっしゃってるんですけど、音は多少ね外してもいいから、大きな声で歌いましょうっていうことが、この皆さんの仲間のあれなんで、まだ10月に入ったばっかりなので初めてで、だから皆さんに本当助けていただいて、とりあえず声を出そうということでやらせていただいてます。普段家で犬といるので声を出すことがないので、たまたま広報で見て、で声を出せればっていうことで
練習してるときは楽しいです。思いっきり声出せますのでね、普段そんなに出しませんでしょ。だからあんまりよくは出ないけど、だんだん歌ってるうちにね、だんだんと声が出てきて、で終わったときはなんかやっぱり気持ちいいですよ。それでここに皆さんと合わせると、こうメロディーが聞こえてくるとやっぱり楽しいですよ。
喉が悪いので一年中痰が出たり鼻水が出たりしますので、なかなか歌はなかなかね難しいです、はい。うちではね、本当にね今日は歌えないと思ってたのに、歌い始めたらそれでもなんか歌えて、やっぱり、みんなと歌うのはいいですね。
では来場していた皆さんにお話を伺います。
町内を見ましてね、でこの水元の学び交流館ではね、昔ねこのせせらぎコーラスにも入ってたりね、いろいろここでね活動していたこともあるんです。それでねちょっと懐かしくって来たんですけど、ちょうど時間がちょうど間に合ったのでね、この後水元の図書館にね、今日はねアンナカレーニナのね映画を見に行くんですけど、それは夜ナイトシアターなのでね、でうちにいてもしょうがないから来たんですけど、もう私ね91になるんですけど、
言えないです
いえいえ、もう声がねあまり出なくなったのでね、こういう歌好きなんですよ。だいたいクラシック系が好きなのね。だから懐かしくってね来て、ずいぶん変わりましたね、ここの内装がね少し変わってますよ。
候補で見てて、私前ちょっとオカリナやってたんで、オカリナコンサートってあんまりないんで、ちょっと聞きに来ました。はい、うん、今もうやめました。ちょっと前は墨田区で習ってたんです、勤めた時にね。だけどそれが千葉の津田沼に教室が引っ越しちゃったんで、そっちまでちょっと通ってたんですけど。
あ、お友達が。コーラスじゃないかな。
いや、よかった、本当に。私初めて伺ったんですけど、フルートもオカリナも、うん、歌もよかったし、フルートは素敵ですね。でもフルートはちょっと難しくて私にはできないけど、聞くのは楽しかったです。
あ、よかったです。
本当素晴らしい演奏でしたので、よかったと思います。
今日は私の母の発表会、歌合唱ですね。楽しかったですよ、本当にね。音楽はみんなのものだなと思いました。
演奏を聴いてすごい一緒に楽しめて楽しかったです。音楽は
もうすごい楽しかったです。なかなか普段クラシックのコンサートばっかりなので、こうやって合唱とか地域の音楽聴くのなかなかないので、すごい楽しかったです。
いかがでしたか？出演団体の皆さんが音楽を楽しそうに奏でていて、2階のロビーが一気に春になったように感じました。水元学び交流館の2階ロビーから見える木は桜だそうです。春には満開の景色が大きな窓ガラス越しに見えるということですので、ぜひ気になった出演団体がありましたら、水元学び交流館にお問い合わせの上、練習の様子を見学しに足を運んでみてはいかがでしょうか。葛飾リポート。次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。